このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
始まりました、喫茶芝居話。
こんにちは、前田ハイネです。
こんにちは、成本可憐です。はい、始まりました、第17回です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、
はい、
最近の近況でもお話ししようと思うんですけれども、
お願いします。
毎度のコーナーですが、
はい、
私は最近 iPad を購入しました。は
い、おー、いいですね。
そう、大人
大人
自分のお金で、
お
ー、ローンですけどね。
あ、まあまあまあまあ、まあ、
iPad を買いました。
まあ高級品ですからね。
もう嬉しくて嬉しくて、はい、ずっと欲しかったんで、
はい、
うん、あのね、iPad ね、めっちゃ便利で、
はい、
私ドラマとか映画とかこうサブスクで見たりするんですけど、はい、今までずっとスマホで見てたんですよ。
あの、ちっちゃい画面で、
ちっちゃい画面で見てたけど、はい、iPad だとでかい、
でかい
画面が、
うん、
見やすい、
見やすい、
うん、で、うん、見ようという気にもなれる。
あ、
iPad を触りたいから
すごい、いきなりなんか理由が子供っぽく触りたいから
触りたいから見ようって気になれるし、うん、
はい、
で何よりもね、このラジオ一応台本があって、はい、台本をまあ作ってるんですけれども、
はい、
今まではこのスマホの小さい画面で台本を作っておりました。
は
い、じゃあね、もう目が痛くて痛くて、
あら、なんかまた次はおばあちゃんみたいなことを言い出しましたけどもも
うしんどくてね、
はい、
もうちっちゃい文字見るのが、
はい、
でも iPad だとでかいから、
うん、
見やすい、
見やすいですね。
そしてね、キーボードも一緒に買ったんですよ。だからパソコンみたいに使えて、
あ、便利ですね。
そう、便利、Bluetooth でつながるのよ。
Bluetooth でね、
そう、すごいわもうめっちゃ便利よ。
便利ですね、
カタカタ打ってね、
うん、
自分仕事してるみたいOL さんみたいみたいな気になれる。
確かに、キーボード触るとね、
う
ん、
そう、ただパソコンはね、パソコンを買うってなったら私はね、使いこなせないと思うんですよ。
なんでですか？
画面触れないから。
あ、
なんか多分あのコントローラーなんていうの、マウスが、
はい、
マウスでこうクリックとか多分難しくて、
うんうんうん、
ちゃんとそのそこをパッと押さないと、
はい、
多分使いこなせない。
え、じゃあキーボード買ったじゃないですか、
うん、
え、画面、え、どうするんですか？画面触りながらキーボード打つんですか？
そう、なんかここにカーソル合わせたいと思ったら、
はい、
そこに押して直接画面を押して打つみたいな、
は
い、
なるほどね。
そうそうそうそう、
二刀流でね、便利ですね
そう、私は多分パソコン買うよりも iPad で良かったなって思う。
なるほど、
そういうところで。
確かに、
うん、
まあ、私も多分キーボード使えないんですよ。多分っていうか使えないんです。
なんかさ、はい、あのコントロール C 押したらなんとかかんとかとかやるやん、うん、あんな分からへんねん。
分からないです学校で習ったんですけどね、
うん、習ったはずやねんけどね、うん、パソコンの授業あったもん。
ありました。
多分寝てたよね。
あ、寝てました、
うん、
あ、
寝てた、寝てた記憶しかない
あれ難しいですよね。
そう、覚えられない、
覚えられない。
だからちゃんとこうね、コピーペーストするときも、
うん、
画面を長押しして全選択してまた押して、
うん、
でペーストしたらもうすぐできるから。
あ、
そう、パソコンじゃ無理、
パソコンじゃ無理、
うん、
けど思ったんですけど、
うん、
画面にもキーボード出てくるじゃないですか、
うん、それね、
はい、
Bluetooth で接続したら、
はい、
出てこなくなるのよ。
あ、え、ポチって押して、
うん、なんか Bluetooth ピュッてオンしたら、
はい、
もうね、こっちが実物キーボードがキーボードだから、う
ん
う
ん、キーボードがキーボードだから、
そう、
画面にキーボードが
出てこない、
出てこないですね、
うん、
へえ、
すごいね。
よくできてますね。
よくできてるのよ。
最近の技術ってすごい
すごいね。
すごいですね。
はい、という、はい、まあ、まあ、どうでもいいかもしれないですけど、
いやいや
私が iPad を購入した嬉しかった話でした、
はい、ありがとうございます。
はい、それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。 芝居の話をしようのコーナー、
イエーイ
このコーナーでは先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話しします、
はい、
今回は私たち2人が参加した舞台についてお話しします、
はい、
で私たちが出演した舞台っていうのはライランドプロジェクトボリューム6、真夜中どこかで誰かがラジオがつなぐ4つの物語っていう作品に出演しました、う
ん、はい、
はい、でこちらは4つの物語ってことで4つのオムニバス形式の、ね、はい、作品の舞台で、
はい、
こうラジオっていう1つのつながりはあるんですけれども、はい、
うん、
それぞれ違う話で参加させてもらいましたね、
うん、そうですね、
はい、その中のハイネちゃんは2作品目の
そうです
沖縄ドリーミンという話で、
はい
はい、私は4作品目の15年前のあなたへという作品に出演いたしました、
うん、そうです、
はい
はい、
で今日はまあその作品について、うん、まあ、演じたこと、演じた役のこととか、はい、作品についてとかお話ししたいな、うん、感想を述べたいなとか、
はい、
思ったり、
はい、
しています。
なるほど、
はい、
していきましょう、
はい、
そうですね、
うん、
じゃあまず私から話しますか。
どうぞどうぞ。
2作品目だから
2作品目だから
私の出演した沖縄ドリーミンというお話、
はい、
3人芝居なんですけど、
はい、
あらすじを読みますとね、
はい、
夜の街で働く2人の女性、
はい、
真面目でネガティブな性格のリカと明るくポジティブなユキナ、
はい、
夏になったら沖縄に行きましょう。去年の冬ユキナの提案から旅行計画が始まった、
はい、
思いつきで行動するユキナに振り回されながら二人は沖縄旅行の準備を進めていた。ところが夏を目前にしたある時、ユキナが隠していた重大な秘密が発覚する。旅行計画を通じて明かされるユキナの過去と現在、
は
い、
うん、
そしてリカが下した決断とはという、
はい
はい、今名前が出てきたリカとユキナ、私はこの明るくポジティブなユキナを演じまして、
はい、
でネガティブな性格のリカを相沢かりんちゃ
ん
という方が演じてくださいました、
うん、はい、
いやね、
どうでした？
いやもうなんか、
うん、
もともとの私の性格的にはその、うん、リカ相手役のネガティブな性格に、
うん、
まあ、近いんですよね多分。
あ、そうなんや。
なんかユキナみたいに、
うん、
未来のことを語ってなんかワクワク、
うん、
まあ、時と場合によりますけどあんまりワクワクできないというか、うん、
あ、
まあ、どうせそんなうまくいかないだろうってそう考えてしまうたちなもんで、うん、
はい、
だからそういう面ではなんか若干難しかったというか。
あ、そうなんよ。
なんか気持ちはすごい理科の気持ちがわかるなと思いながら、
うんうん、
でユキナはねここで言ってしまうと病気だったんですね。
そうですね。
で余命1年って宣告されて、
はい、
もうポジティブだから、
うん、
前を向いて、うん、そんな自分を受け止めながら受けきれてなかったと思うけど受け止めながら、
うん、
もうこう必死に人生を全うしようと楽しもうとしていた。
そうね。
いやもう難しかったな。
余命1年で沖縄行きましょうなんかね、
うん、
なかなか言えないもんね。
なかなか言えないですね、
うん、すごいポジティブな性格で、
うんうん、だから演じてたこの期間はすごいなんていうかこのユキナが自分の中にいるから、
うん、
なんか必然と自分も明るくなれたというか。
あ、そうなんよ。
なんかポジティブなんとかなるっしょって思えてたんですね、なんか心のどっかで。けどなんか舞台が終わった途端に、
うん、
なんかいなくなったから
前田ハイネの、
う
ん、
そう、前田ハイネが戻ってきちゃってネガティブモードが戻ってきて、
うん、
でなんかすごい悲しくなって舞台終わってから。
あら、
なんかもう家帰って一人、うん、号泣してたんですよ私
どこに対して何に対して泣いてたの？
ユキナが本当にいなくなったって思って。
あ、そういう寂しさみたいなところ。
寂しさみたいなのがなんか物語上の中だけでなんか、まあ、ユキナがいなくなったはずだけど、
うん、
私の中のユキナもいなくなってしまったみたいな喪失感みたいな悲しさみたいなのがすごい湧き出てきて。
そっか、確かに、まあ、ユキナ、まあ、 言っていいかな、なくなっちゃうもんね、
はい、そうなんです、うん、なくなっちゃうんで、
だから余計かも、
そう、それもね、沖縄に行けずしてなくなっちゃって、
う
ん、
そうですね、行こうってリカさんに言うんですけどね、
そう、
うん、
なんかもうすごいいい役を演じたなと思いながら、
うん、
なんかここまでこう熱を持って演じることができたのも、うん、なんかすごい良かったなって
すごい
今思い出しながらまたユキナの喪失感で泣きそう
耐えてまだ私の話もあるから
本当だみたいな感じでした。
そうですか、ありがとうございます、話してくださって、
いやいや、ありがとうございます、
へえ、深い、なんかそうなんや、へえ、
なんかここまでなんかすごい考えちゃってましたね、
うん、
うん、
成長した感じがするね、一歩、
そうですね、役に向き合うみたいなところですごい向き、うん、成長できた気がします。
そうね、
うん、
じゃあ私の話しましょうか、
はい、お願いしますこんなちょっとしんみりみたいな
切り替わりが、ね、難しいけど、
はい
はい、私はね15年前のあなたへという作品に出演しまして、
はい、
登場人物としては、まあ、2人かな、
うん、
まあ、3人、まあ、4人かな、2人かな、
うん、
まあ、一旦2人、
そうですね、一旦2人にしましょう、
しましょう、うん、ね、かなこと沙織っていう2人がいるんですけど、私はかな子役で、
うん、
で沙織ちゃんは、沙織ちゃんがね2人とも会社員してるんですよね、
うんうん、
こうデザイナーの仕事してて、
はい、
で2人はかな子の家で映画を見てるんですけれども、うんうん、沙織ちゃんがねこう仕事の相談をするんですね、
うん、
かな子に、
うん、
先輩なんで一応、
はい、
私かな子やったんですけど、
はいはい、
私先輩役やったんですよ、
でもねこれちょっとびっくりですよね、
うん、
カレンさんという人物を知っていたら、
そうね、
うん
うん、意外があったかも、
意外、
結構みんな
そうですね、う
ん、意外できるんかなみたいな不安もあったかもしれんけど、
うんうん、
でその沙織ちゃんが相談をかな子にして、
うん、
でかな子が、まあ、昔の話とか、
うん、
今自分がこうやって、まあ、すごい優しい先輩なんですよ、かな子が、
うんうんうん、
沙織ちゃんにこうやって優しく接してるのも、まあ、いろんな過去があって、
うん、
今こうやってみんなに優しく接してるんだよみたいな、そういう過去の話になっていって、
うん、
で、まあ、最後、
うん、
めっちゃはしょるけど、
はしょりましたね
最後、まあ、感動で終わるみたいな話なんですけど、
うんうん、はい、
うん、まあかな子さんね、
うん、
難しかったですよ、やっぱり、
やっぱり
なんかね、
はい、
年齢的にも私今24歳なんですけど、
はい、
かな子さんは31歳なんですよ、
うんうんうん、
で15年前のあなたって作品で15年前にあったことをこう話す場面があって、
はい、
まあ、高校生の間のことなんですけど、
うん、
その時高校生の時にラジオを聞いてて、
うん、
でそれに出会ったラジオリスナー同士で、
うんうん、
はがき職人やってたんですね、かな子さんは、
うん、
ではがき職人として出会った子がいて、
うん、
で顔も名前も知らないけど、
うん、
はがき職人でこうはがきを読み上げられることでこう会えてるみたいな、
うんうんうん、
そういう話なんですけどね、
はい、
そういう15年前のことを語るっての難しかったし、
うん、そうですね、うん、今のその24歳から15年前とまた違うし、
そう、31歳から15年前なんで、
うん
うん、まあ、自分の高校生活のこととか思い浮かべながら話したりとか、
うんうん、
話す技術っての難しいし、
うん、
お客さんを飽きさせないっていうの難しいし、
うん
うん、でまた先輩の役っていうところ難しいし、
うんうん、
先輩は私がと思ったけどなんかね先輩感ないからさ、
うん、うん、っておっしゃりますけどね、私はそう感じたことないですけどね。
あら、そう、
はい、そうです
きっとハイネちゃんがすごい後輩後輩してくれるから、
あ、そうですか、
私を先輩にしてくれてるんやと思う。
あ、どうも、うん、
ありがとうございます。
あ、いや、こちらこそです
でも最終的には、
うん、
ラジオ聞いてた相手のはがき職人の子、う
ん、はい、
私たちがラジオをこうパッてつけた時に、
うん、
ラジオ DJ になっていて、
うん、
ラジオ番組をしていて、
うん、
あの時私はこんな病気をしててラジオにハガキを送れなくなって、でもこの思い、
うん、
勇気づけてくれたあの子に、
うん、
恩返ししたいということで、
うん、
ラジオパーソナリティ初めて、
うん、
今でもまたあの子が、
うん、
ラジオを聞いてくれてたらこの番組にたどり着いてくれるかもしれない、
うん、
ということで今ラジオやってますみたいな話をしてたんですよ、ラジオで。
してましたね。
でそれをかな子が聞いてね、
うん
うん、私のことってなるんですね、
うん
うん、ペンネームがあるんですよ、
ペンネームね、
はい、かな子さんはね、
はい、
パンケーキアザラシっていうペンネーム で、
はい、
でそのラジオパーソナリティ今やってる当時はがき職人仲間だった、はい、仲間だったその子はクジラホイップっていうペンネーム で、
うん、
でそのペンネームを聞いて、
うん、
あ自分のことやってなるんですけど、その気づいた時の反応とかも難しかったし、
うん、
多分楽しかったけどね、なんかこんな感動作品に私携わってるんやとか思ったりとかして楽しかったけど、
うん、
まあ、いろんな困難を乗り越えながら、
はい、
でも調整もさせていただきながら、
うんうん、
勉強になった作品でしたね、
うん、めっちゃね、うん、なんか先輩っていう立ち位置についてすごい苦戦されてたイメージでした、
うん、難しかった。
どうやって乗り越えたんですか？
なんやろう、やっぱり身近にいる後輩ってハイネちゃんぐらいで、
そうなんですね、
ま、多分いるっちゃいるけど、うんうん、こう深く関わっている後輩っていうのはハイネちゃんなんですよ私の中で、
はい、
でハイネちゃんに対してどうやって接してるやろうと思った時に、
はい、
自分はあんまり先輩面みたいな感じでして、うん、接してないなと思って、
はい、
でそういうのを思った時にあんま先輩っていう括りに縛られずに、
うんうん、
自分がかな子を演じたら、うん、まあ、自然と先輩になるんかな、
うん、
とか思ってて、
うんうん、
それでお芝居してみたらなんかプッて変わりました。
あ、
うん、
確かになんかすごいナチュラルではあったなと見ていて感じました。
あ、本当に、
はい、
ナチュラルに先輩に見えたってこと？
見えました。
あ、
多分なんかなんやろ、カレンさんもすごい、
うん、
ナチュラルに先輩、
うん、
してたし、
うん、
その相手役の
颯
真央ちゃんという、もうなんというかその持ち前の愛嬌でなんかすごい後輩にすごい見える、
そう、
なんかいい関係性でしたよね。
真央さんもめっちゃ後輩上手、
うん、
真央さんのが年上なんですよ、実年齢、
うん、
実年齢ね、
はい、
もうそれにも驚き、
まあ、確かにそうなんですよね、
うん、
なんかいい関係性だなと思って見ていました。
はい、
はい、
よかったです。
よかったです。
そんな2人の出演した舞台、
はい、
ライランドプロジェクト真夜中どこかで誰かがラジオがつなぐ4つの物語という作品に出演させていただきました。
はい、
まあ、2人とも成長できましたね。
そうですね、成長できた気がしますね、
うん、
うんうんうん、
調整もさせていただけた舞台でした。
はい、
はい、
次に生かして頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、はい、次回は私が見た作品についてお話しします。それでは次のコーナーに参りましょう。
社会福祉を学ぼう、
イエーイ。
こちらのコーナーでは私とハイネちゃんが社会福祉について学びます。
はい、今日はね、
はい、
白杖についてちょっと私が、
はい、
私なりに学んできましたので、
はい、
それをねちょっと一緒に学んでいけたらななんて思います。
はい、教えてください。
はい、今日はその中でも白杖とは何か、
はい、
そしてその役割、
はい、
種類、
はい、
あと先端についてる赤いテープの意味、
うん、
役割、
はい、
をお話ししていこうかなと思います。
はい、はい、お願いします。
はい、まず白杖とは主に視覚に障害のある方が安全に歩くための目の代わりとなる白い杖です。
はい、
まあ、皆さんご存知の通り、
はい、
あの杖ですね。目が全く見えない人だけではなく弱視の方、明るさや距離感が分かりにくい方など視覚に不安のある方が使っています。
はい、
白杖は歩くための道具であり、同時に私は視覚に障害がありますと周囲に伝える大切なサインでもあるらしいです。
はい、はい、
そしてその白杖の役割は大きく3つあります。
はい、
1つ目は足元の安全確認、
うん、
段差とか溝とか障害物、あと階段の始まりとかを白杖で地面を探りながら危険を事前に察知します。
はい、
2つ目方向を知るため、
ほう、
壁や縁石っていう歩道と道路の間の境界線にある石のブロックとか、
うん
うん、あと点字ブロックを杖で感じたりまっすぐ歩くための目印にしているそうです。
へー、うん、
そして3つ目、
はい、
これはね、さっきお伝えしたとっても大切な周囲への合図ですね。
周囲への合図、
うん、白杖を持っていることで周りの人に配慮が必要な人がいます、私は視覚に障害がありますよっていうサイン、
うん、
合図を伝えています。
はい、
だからこそ白杖にぶつかったり、その白杖をまたいだりとかね、触ったりとか勝手に動かすとかっていうことはすごく危険なので、
うん、
やめましょうというお話です。
はい、危ないですね。
危ないです、
はい、
でこの白杖ですね、いくつか種類があるみたいで、
へ
ー、まずはね、
はい、
直杖という一本まっすぐな杖、
はい、
これ多分一番見かけるのかな、使ってる方が多い、
はい、
基本的なタイプらしいです、
は
い、
へー、
で一番丈夫らしいです。
あ、そうなんですか。
うん、もうまっすぐ、
まっすぐのもの以外にあまり私はお見かけしたことがないんですけど、
これがね、
はい、
折りたたみ式白杖というものがあるんですって。
あ、はい、
なんか5つぐらいに折ることができて、
はい、
で持ち運びとかに便利なもの、
うん、
だからまあ結局全部まっすぐにはなるんですけど、
なるけど持ち運びしやすい、
水形状が変わるタイプのもの、
はい、へ
ー、で ID ケーンって言われるシンボルとして持ち歩くために作られているもの、
ほう、
だから本当にさっき言ったみたいな、私は視覚に障害がありますよ、
うん、
でも弱視とかの方がよく使っていらっしゃるのかな。
あ、そうなんですか。
っていうのを多分見ました、
はい、
調べて、
はい、
それはやっぱりなんか細かったり軽かったりするんですって、素材的に、
やっぱりまあもう自分で持ってても負担になりにくいもの、
そうです
っていうのがいいですよ ね、
ね、
はい、
そして指示剣、これはね視覚障害と身体障害の方が主に使います、
はい、
まあ、高齢者の方とかが使っているあの杖のような形、
はい、
この握るグリップ部分がしっかりしているもの、
はい、へえ、まあ、じゃあ、まあ、はい、体を支えることもできる、
あ、そうです、
ちょっと、まあ、丈夫というか、
うんうん、
持つ耐久性の
ある
杖なんですかね、
みたいですね。
ほう、
そしてスライド式、
はい、
これはラジオのアンテナのように各部位をずらして収納することができる。
へー、
まあ、このようないくつも種類があるみたいです。
そうなんですね。
その杖の部分以外もその先端の部分、
はい、
石突きといってチップの部分がね、
はい、
これもいろいろ種類があるみたいで、
へ
ー、だからその白杖を利用する方の身長や歩く速さによって長さも変わるし、
うん、はい、
まあ、好みとか自分の体格によって種類が選べるし、用途によって使い分けたりされているみたいです。
あ、そっか、そうですよね、
うん、
だって身長ね、もし低い方が白杖がすごく長かったら扱いにくいとかもあるかもしれないし、
うんうん、そうです。
逆に歩くのに使ってるのに、その、
うん、
長い短いによって逆にこう不便になったりとかするかもしれないし、
うん、そうなんです。
あ、なるほど、
うん、なんかこんなにあるんだって調べて思いました。
全然知らなかったです、
うん、そしてそして、
はい、そして
白杖、
はい、
もうなんかイメージされるのは、
うん、
先端の方に赤いテープが巻いてあるイメージあると思うんですよ、
うんうん、イメージある、はい、
これは特に夜間や自動車の運転者に対して障害者の存在を認識しやすくする目的があって貼られているらしいです、
うん、へ
ー、けどその海外とか、
まあ、うん、
世界共通で白い杖にしましょうねみたいなのがあるらしいんですけど、日本独自で赤くそこの部分をしているらしいです。
ほー、そうなんですね、
うん、で分かりやすくしている。
へえ、
なんか私がその調べて見ていた、
はい、
その利用者の方のブログに書いてあったのが、その体を支える支持剣を使っていらっしゃる方、
はい、
それが、まあ、その方が買ってたものだと思うんですけど、
うん、
真っ白だったんですって、
うんうんうん、
けどその白杖のイメージ、日本の方々は多分赤いテープが巻いてあるから、
うん、
赤いテープが巻いていないイコール、
うん、
その視覚に障害がない って思われちゃって、
うんうん、
街中を歩くときは点字ブロックの上に人がいて、あってぶつかりそうになったりとかっていうこともあったみたいです、う
ん、あやっぱり赤いものがある方が、
うん
まあ、日本人は分かりやすいというか、
うん
まあ、見えますもんね。なんかこう私たち見てても、
うんうん、
こう白い杖というよりも、まあ、先端に赤があるということで、うん、あ、視覚障害者の方なんやな、道をお譲りしようとかそういう気にもなりますもんね、
うん
うんうん、
けど、まあ、世界ではその白い杖が共通ですよっていうお話だったので、う
ん、はい、
だから、まあ、赤いものがついていなくても、
うん、
そういう視覚障害者の方だったり身体障害がある方かもしれない。だからそういう杖を使っている方がいらっしゃったら、
うん、
その配慮する意識を持つのも、まあ、一つ大切なのかなって調べて思いました。
確かにそうですね、
うん
うん、
だから、まあ、まあ助けが必要としている方がいるかもしれない、
うん、
ということを、まあ、念頭において、
そうですね、私たちね、
私たちは、
うん、
生活したらいいのかなって調べて思いました。
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、まとまっていないんですけれども
頑張って話してくれました、
はい、頑張って話しました、
はいはい、ありがとうございました
ありがとうございます。
ということで第17回放送でした、
はい
はい、次回も聴いていただけましたら嬉しいです、
はい、
それでは最後にハイネちゃんのおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います、
はい、3月は別れや新たな環境に飛び込む準備の季節です。不安で悲観的になってしまいがちですが、過去の自分の努力や経験したことは目に見えずとも植物の根っこのように基盤を作ってくれています。そんな静かで力強い楽曲です。キングヌーで根っこ。
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ささやかな花でいい、大げさでなくていい、ただあなたにとって価値があればいい。誰も気づかない、ありふれた一輪でいい、あなたが誰だ、その先に根を張る、そんな花っていい。ただ黙々と根っこ伸ばして、あなたに見つかるのを待つの、時の歩幅が大きすぎるから、今日もうんざりするほどに夢見の時の心、望まぬとも時計の針は進み続ける、求めるほど遠ざかる大事なものこそ。時の風がさらってく、思い出の枯れ木に根を張ってる、ここでいつまでも待ってる、今日もあなたを思ってる。飾らない花でいい、華やかでなくていい、あなたの痛みの上に乗れればいい。ひとしきりの雨に流されぬような、ふたした悲しみをそっと忘れさせるような、そんな花っていい。 げさでなくていい。ただあなたと行くと